ザ・ウーマン・ライクス・テクノロジー。この番組は三日月なでしかがテクノロジーについてシオンとおしゃべりする番組です。お届けするのはジェシカと
シオンと
アイゼンハワーです。
こんばんは。
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 はい、お久しぶりですね。
いやー、お久しぶりすぎてもういつぶりかわかりません。
うん、ジェシカも覚えてない更新しないのって感じでね、また思われてる、はい、うちに早く撮らなきゃって思ってね、年内に撮っております
年内出すのは年内かどうかは分かりません。
出すよ。頑張って出すわよ。
お疲れ様でーす。
はい、お疲れ様でーす。あ、お疲れ様といえば、クリラジーエキスポ2010お疲れ様でした。
ああ、そういうイベントもありましたね。
大きいイベントだったじゃないですか。
ジェンさんご存知ですか？
はい、知ってました。
はいはいはい。
ね、ジェシカ行くつもりだったものね。その話はね、知ってるんだよね、ゼンさんね。
そうそう。
ね、行くつもり満々でさ、もちろんシオンさんもね、ご存知でしょうけど、はい、桜をこうね、誘拐して、二人で行こうって言ってたんですよね。で、ゼンさんにも声かけたんだけど、お忙しいっていうことで、お金だけちょっとせしめて
。だよ。
選別ちょっといただいて。
あれですか、ちょっとジャンプしてみろみたいな。
そう、飛べって言われたんで。
で、ちょっとチャリーンって小銭が落ちたので、いただきながら。
あれ、小銭か？
で、ちゃんとね、いろんな手配して行こうかなと思ったら、まあ、ちょっとジェシカの方の都合で行けなくなりまして、うん、ドタキャンと。あれだね。早めにチケット取るとダメだね、飛行機のチケット。
何ですか？
早割ってあるじゃない。
はい。
で、すごい安いのね、半額ぐらいになるんだけど、キャンセルするとさ、半分持っていかれるんだよ、手数料。
え？半分も取られるの？
うん。例えば、2万のチケット買ったとすると、手数料が1万円。キャンセル料。手数料じゃなかった、キャンセル料。
乗らなくても。
うん、そう。乗らなくても、だからキャンセルすると。1万円取られて、いつ解約しても結局1万円。で、それプラス、なんか手数料っていうのも取られる。
うわ、
もう泣いちゃったよ。
大きだね。
そうそう。
飛行機で行くつもりやったんですね。
そうなんですよ。早めにチケット取ったら安いし、と思ってね。チケットを取ってたんですけれどもね。泣いちゃいましてね。まあ私がラジったんで、桜の分はまあ私がと思って出してたので、ものすごい痛いことになりましたけれども
。BJ がなんか夜中に飛んで、夜のですね、夜っていうか朝っていうか、2時に羽田に着く飛行機でやってきてたらしいですよ。
すごいね、海外から来たのって感じだけど。
そしたらなんか、6000か7000か、もうちょっとやったかな。まあ、1万円よりもだいぶ安く、乗れてたみたいで。
うん。
うん。それ深夜料金？
深夜料金というか、まあそうですね。貨物機で来たんちゃうかとかみんなで言ってたんですけど。
怪しいね、それね。
そう。そんな2時にね、羽田ついてどないすんねんって思ってたら、なんか最近羽田ってあれらしいですね。国際化？国際線化？されて、割とそういう店とかも24時間空いてたり。
うん。
おぉ。
まあ、そんなにものすごい深夜何もないところにガラーンとしたところに掘り出されるっていうわけではないみたいなんですけど、
うんうん、
まあなんかたまたまリスナーさんが、迎えに来てくれたらしくて。
いいな
ぁ。
すごい。
というわけで、その日の朝の2時とかについてましたね。
でもさ、その地方からそうやって飛べるんだね。あるんだね、そんな時間に。
あるみたいですね。
素晴らしいですね、というか、って。深夜に飛ぶんだ。住民大変だね、近くのね、空港の。
あれ
ってどうなんですかね。あんまり知らないんですけど、羽田の周りって民家あるんですかね。
どうなんでしょうね。
神戸空港の周りは民家ないですよ。
ああ、いいですね。地方空港はあるんですよ、結構。あるのでね、
なんか時間制限とかなかったの？
あるとこもある。8時までとか9時までとかね。いうとこもあるけど、だから、 飛ぶんでしょ。だから下関に空港あったっけ。
北九州の方らしいですよ。
あー、北九からはじゃあ飛ぶんだね、そんな夜中に。
そうや
ね、12時ぐらいに出るって話だよね。2時間ぐらいかかるでしょう。1時間半ぐらいかな。
まあ1時間半で、なんていうのかな、滑走路に行ったりとか、
うん、
ブラブラ飛行場内でしてる駐機場のところから出たりとかと、まあさっきと一緒ですね、滑走路行ったりとかの時間で、うん、まあ全部で2時間ぐらいちゃいますかね、う
ん、ね、そのくらいな感じですよね。すごいな、12時に飛ぶって。へえ。まあ羽田もね、本当はジェシカ羽田、新しくなった羽田も見たかったんですけどね。いろんなことがね、ひっくり返っちゃいましたね。でもちろんシオンさんとね、向こうでね、秋葉行こうねって言ってたのにね。
あ、そうですね。代わりに秀太郎さんと秋葉ブラブラしてました。
いいな、いいな。温泉物語もすっごい気になってたんだけど。
大江戸温泉物語に泊まりました。
よかった？
あー、まあ、いいんじゃないですかね、あの値段で。あの場所で、
うん、
なんていうのかな、まあ、普通のあれですよね、スーパー銭湯とかに、
うん、
仮眠どころがついてるみたいな、
うん、いいね、こう何、ネットカフェみたいなとこよりもゆっくりはできる感じ。
そうですね、ただ、うん、ちょっと空調が効きすぎてて喉ガラガラになりましたね。
あ、それはまずいですね。次の日喋らないといけないけどね。
いや、まあ、初日というか、その日は、サイエンスアゴラの方だったので、喋ることはなかったんですけど、
はい。うん。すごいね、いいお客さんだったみたいですね。たくさんの。
まあまあ、満席というか、満席で入りきってないから、もう廊下というか、通路と壁際にずらーっと並んで入りましたね。
うん、うん、うん。で、そうそう、先週じゃないですね、昨日の、放送ちょっと聞いてたんですけど、クリラジさんのね。
うん、
ね、聞いてたんですけど、はい、なんかやっぱり会った後の、実際にね、リアルで会った後の、こう、番組ってすごいいい感じですね、メンバーとの間の喋りが。感じませんか、シオンさん。
いや、全然。
あれ？
え？手が空いちゃった。
あ、そう。聞いてる側からすると、なんていうの、信頼関係ができてるみたいじゃないけど、なんか息が今までと違う感じ、いい感じでこう受け入れ合ってるみたいな感じがするの。
あー、もしそうだとしたら、BJ の都合だと思います。
おもろいなぁ。うん、そうか。
言っちゃったよ。
うん。
基本的に私変わってないですからね。
ああ、そうなんですね。
はい。
うん。でも、会うとなんかすごく良くない？相手をこう知るっていうか、今までだって会ってない方とかもいらっしゃるじゃないですか。
いや、会ってる人もいますけど、
うん、
なんだろうな。とりあえず、ヤンマさんは会おうが会う前があんまり変わらない感じですね。
うん。うん。だからそういうふうに、私は思って聞いてたので、あ、それで関西原色図鑑は、会ってリアルでこう、番組やってるから盛り上がるのかな、あの3人は、って思ってたんですよね。で、会うのは大事かな、スタッフ同士、と。
はいはい。
うん、スカイプだけじゃダメだね、って思いましたよ。アットサクラジもね、スカイプで話すことの方が、ほとんどなので、やっぱね、うん、たまにはこう、メンバーね、会わないといけないな、と。会ったことないメンバーいますのでね。
うん。
ゼンさんとシオンさんは会ってないんだっけ？
え、会ってなかったでしたっけ？
うん、会ってないね。
会わないとダメだね、やっぱりね。って思うよ。だちょっとやっぱ変わるかな、喋りが、みたいな。
いや、一緒に、岡山にヌートリア狩りにでも。
いや、リアルにヌートリア見てるからいい。
見てるの？
あ、美味しいらしいんで。え、そうなんですか？
いるの？ジェンさんとこ。来てんの？
うん。有害駆除で何とか取るよ。
あ、じゃあ、それをこう、いい感じに締めて、こう、ヌートリア丼、略してヌードンみたいな感じで。
ああ。
いや、美味しいらしいんですよ、なんか。普通に。
ああ。
でもネズミでしょ、あれ。
ネズミを食べるような気にはならないし。
ネズミでしょ？ネズミ？大丈夫なの？
いや、なんか、食料として。
ですよ、あれ。
月神木、はい、ネズミの仲間みたいなもんなんですけど、うん、なんかもともと日本軍がね、毛皮を取るのと食料を取るので、岡山のあたりにいっぱいこう、買ってたんですけど、
うん、
戦後、面倒見えへんで、かわいそうやな、掘れってこう逃がしたら、大量に増えてしまったっていう感じですよね。
で、
あちこちに広がっていったと。
はい。
あいつら泳ぐからな。
はぁ、
あ。ビーバーみたいな感じで巣作りますしね。
そうなの。
はいはい。
へぇ、あ、泳ぐといえば、ゼンさんなんか今日大変だったらしいね。
ああ、
泳いだんですか？
あれちゃったよ。いや、泳いでないんだけどさ、行方不明者が出てさ。
え？
ゼンさん家で？
え？海でね。
え、ゼンさんの知り合い？
違う違う、県外の子なんだよ。県外の子が遊びに昨日の夜来てて、うん、夜の10時頃に波にさらわれたらしくてね、引き潮に。で、それで見つからないっていうことで、今日の朝からずっと警察と消防と海上保安庁と防災ヘリ、総動員で、
うん、
局の人も総動員で、漁師も探したんだけど見つからない状態。
ああ。
もう朝から捜索だっていうから、俺は勘弁してっていう感じで思ったんだけど。
で、結局見つからないのね。
はい。うん。もう波が今高くてね。
うん。どのくらい？
2 メートルから3メートルぐらいの波が立ってるのよ、こっち。
へ
ぇー。もう水は濁ってるし、うん、もう白波になっちゃってるからね。
うん。
わからないのよ。うん。早いし。
また夜中の10時頃ってことでしょ？
ふざけて、その、防波堤のところで遊んでたみたいでね。
ああ、波がね、高いとちょっと台風の時とかに行きたくなるのはわかるんだけど、危ないからね、本当に。
もう本当波の高い時なんかも、今日なんかも、だから防波堤もう波超えてたからね、5メートルぐらいの高さの防波堤。
ああ、なんかね、うん、各地方結構寒波ですか？来てるんですか？
うん。寒波ね。
うん。雪降ってるとこもあるし、雷がとか風がすごかったんだよね、昨日とか。
そうなんです。
だからあれですよ、うちの実家の魚屋さんもお休みですよ。
あ、やっぱり波のせいですか？
昨日台風並みの、というか20メーターぐらいの風と、竜巻と雷と波が、うん、太平洋側が4メーターから5メーター近くになってて、
うん。
で、大阪湾内でも2メーター3メーターあったんで、
うんうん、
湾内です っご
い。瀬戸内は 1.5 から2なんですけどね。
ああそうだよね。
淡路島の東側が高いんですよ。だから、
うん、
そんなね、そんな時に海に遊びに行くなんていうのはね。
そうだね、気をつけないといけない。それ何、海のないところから来てる子かな、もしかすると。
いや、あるよ、あるよ。瀬戸内の方だから。
あ、瀬戸内だからあんまり波に、こう、強くないのかもしんないね。知識がね。
ないと思う。
ああ。
舐めちゃダメなんだよ、本当にね。
だから、もう、親族も車2台ぐらいで、なんか5人ぐらい来てたしね。
うん。
だから、その流されたのも、子たちも、6人ぐらいで来てたみたいだね。5人か6人ぐらいで来てたみたいで。
うん。
で、ふざけて遊んでて、うん、上半身なんか脱いで、なんか海で遊んでたらしく。
海です、この寒い中。まあね、
若くて思ったんだけど、
う
ん、
若いってねっていう話もあるけれども、やっぱ危ないので、ふざけてこう海に近づいちゃダメですよ、こういう時はね。
だいたいね、海の近くじゃない方は、波の高さが1メートルって言ったら自分の身長の半分よりちょっと上ぐらいかなーって思うと思うんですけど、
うん、
50センチで、ふらつく程度の、大人がふらつく程度の波なんで、
うん、
1メートル超えたら、1、2メートルになったら普通に体を持っていかれますね。はい、
うん。もう足取られたら終わりだものね。
終わり。うん。
うん、
波に潮の流れがもう早いしね、こっち今。
うん。そうなので、舐めちゃダメよ、桜。じゃないか。中学生、高校生ね、特にね、
はしゃいでね。
そう、おふざけでね、行ったりとかしちゃいますんでね。
う
ん、聞いてる高校生、中学生いらっしゃいましたら、こう、気をつけてください。
はい、そうです、うん。大人の人もこんなに波が高いとは思わなかったって言いますからね。
うん、びっくりですよね。
そう。
最近あれですよね。あ、はい。どうぞどうぞ。
あった。おかげで寒かった。
ああ、寒いんだ。
ずーっと、もう昼の1時頃から4時半までずーっと海岸線歩いて、
うん、
怒って、うん、テトラポットの中つついてみたり。
ああ、テトラポットの上で、サンダルで全力疾走で遊んでましたね、子供の頃は。
シオンさん、シオンさん。
いや、誰でもやります、子供に。
やりますよね。
はい、え、全さん、全さん。
飛び回ってました。
私もちょっとしたかな。ね、サンバカトリオみたいな Z3 人組で。
はい。
Z2 ならず Z3 で。ちょ
っと Z3 ってあなた BMW ですか？
そうそう。Z2 って言ってもね、わからないよね。
わかるよ、俺は。
お。
バイクの話はわかる。
Z 版の方が好きです。
シオンさんもわかる？
え？いや、わかんないですよ。
今、でもバイクって言ったじゃん。
そうそう、バイクの話はもうさっぱりわかりません。
え、Z1 って何？
え、Z1 っていうのは輸出仕様だったのよ。それを日本は750以上は売れないから、
うん、
Z1 の900のエンジンを積んだ川崎のバイクをスケールダウンで750にしたやつが、Z2 っていうか、名前で売られたやつなんだよ。
へぇ、よく知って
る、ね。Z2 の、だから、兄貴分が Z1 っていう感じかな。
へぇ、そうなんだ。
うん、だから、日本でもその当時はね、
うん。
出なかったのよ、900cc のバイクって。
うん、うん、うん。
だから、アメリカで Z1 がものすごい大ブレイクして、
うん。
フェアレディと同じようなカリスマ的な感じで売れてたんだよ。
へ
ぇ、同じ Z として。
アメリカじゃ、川崎が男のバイクって言って、
うん、
ハーレー・ダビッドさんは女が乗るようなバイクだっていう風にまで言われてる。
へぇ、そうなんだ、まあ。川崎ね、かっこいいけどね、好きだったわ。
Z かっこよかったよね。
いいね、Z がつくやつっていいよね。
うん、
人間もいいけどね。
ありがとうございます。そっちか。
ホンダの Z とか。
うん。あ、ホンダの Z ね。はい。
日産の Z とか。
はい。いいね、Z ね。
はい。
え、今 Z がつくやつってあるかな、車。
LED。
LEDZ ぐらいかな。
うん。
Z つきようよ、みんな。私的には F がついてるのもね、好きなのは好きなんですけどね。
F？
F がつく。自分が乗ってるやつ。
F？
燃費がいいしね、すっごい好きなんですけど。
ああ、F と Z がつくとかじゃないんですね。
うん。いや、F と Z はつかなくて、ああ、F、Z、あ、それもかっこいいよね、Z と。
Z を思い出してしまう。FX とか FZ、バイクの話だと。
いいよね、FZ もいいね、かっこいいよね。
うん。
組み合わせるとすごい売れるかもよ、この車もね。
あの、
フィット Z みたいな。フィッツーみたいな。
というわけで、答えは出ましたけど、はい、さっきの F っていうのはフィットのことなんですね。
そうなんですね。うん。フィットもほら、新型出たじゃない。
出ましたね。
ハイブリッド待ってましたみたいなんでね。うん、ですから、もうそろそろ乗り換えないといけないなっていう時期になっておりましてね。
はい。
そう、ハイブリッド出たら絶対買おうって思ってたんだけど、
うん、
発表があってデータ見てちょっとね、この燃費どういうことみたいな。
そんなに良かったんですか？
良すぎてっていうか良くないよ。
どうでもいい方。
そうそうそう。で、シオンさんにもこれどうよって話したけど、
はいはい。
ねえ、なんか良くなかったね。リッター何本ぐらいやったっけ？
リッター30だよ。10.15 モードで。
そんなに伸びちゃいないよね。
うん。
で、価格的にも、何十万高いんだっけ？普通のフィットより。
50万ぐらい高いんじゃないかな。
うん。で、元取る。
以上かな。
うん。元取るのにいつまでかかるのって話だから、それだったら今のフィットもうちょっと乗って、もっと、いい数字を叩き出してくださいって思うんだけど、あれ、なんでかな？重たいのかな？やっぱり、ハイブリッドにすると。
重たいね。
そうですね。車重、え、何本ぐらいですか ?150 近く上がるんでしたっけ。
え、車重はどれだ、何個だったかな、1100キロちょいぐらいじゃなかったかな。1.3 リッターでだいたい1000キロちょい。130キロぐらい重たいんじゃないかな。
やっぱり燃費良くしようと思ったら一番重要なのって車重ですよね。
やっぱりね。そうそう、
車重。
で、フィットみたいに、元から燃費がいい車って、重くすることでまず燃費が悪くなって、で、ハイブリッドにしてまたそれを少し買い戻すみたいな。
そうそう。結局、電池の重さがあるよね、多分。
はい。
確かに、ニッケル水素だっけ？なんだっけ？
ニッケル水素やったかね、今のところは。はい。うん、
だったよね。
あ、1トン超えてるんだね。
超えてる。
1トン超えるとちょっと問題ありますな。普通のフィットが何トンです？何トンっていうか何キロですかね。
1トンかな。
肉と四駆でちょっと違うけどね。肉でだいたい約1トン。で、四駆になったら、ハイブリッド車より重い。
あ、そうなのね。
うん、
今ちょっと1300で見てる、あ、ごめんなさい、1300で見てるけど、マニュアル車は1トン切ってんだよね。
うん、確かそうだった。
だからか、普通のその普通のフィットっていうか、ガソリンのフィットの方も20いくつか言ってますもんね、リッター20何歩か出してるでしょ。
26ぐらいじゃ
ない、ね、言ってるよね。
っていうか、
その、だからその、4リッターぐらいしか結局変わらないっていうのはあんまり魅力をね、感じないんだよね。
確か。
購入するときに50万も高くかければね、どうなのって思うのと、あと四駆がないからね、ハイブリッド車。
基本的に無理なんでしょ、四駆は。
あ、そうなの？
ああ、
そういうことがあるのね。
結局電池の置き方でそのドライブシャフトの取り回しが難しいんじゃない？
ハイブリッド車って、どうなってんの？どこを回してんの？FF とかあるじゃない？FR とか。
基本的 FF だよね、みんな。
基本 FF やと思います。FR とかは。スポーツカーぐらいしかないと思いますんで。
わかるっていうか、変わったところで言ったら、先代のマーチがなんか四駆仕様のやつが、モーターで四駆になるっていうのじゃなかったかな。そんなのがあったような気する。
モーター使用時のみ四駆ってことですか？
そうそうそうそう。
なんかあったよね。デザインが良くないけど、車としては性能なんかいいよねとか言って、前さん言ってなかったっけ？
そうなんだよね。デザインは、あのデザインはどうなのかなと思ったけど。でも結構売れたよね、あの、先代のフィットは。あ、フィットじゃなくて、
マーチ。マーチ？そう、ちょっとね、おすすめされたんだけど、私、日産がちょっとね、苦手だったんで、考えてなかったんだけど、そういう意味ではなんかいいのかなって、買おうかなと思ったらもう、変わっちゃってたんでね、今のマーチに変わっちゃったんで。
そうね、
技術は残してほしかったね、そういうのね。
いや、多分出るんじゃないかなと思うんだけど、でも今マーチは日本で作ってないからね、一台も。
ああ、そうなの？今どこで作ってるの？
どこだったっけ？タイとかあっちの方じゃなかったかな。
東南アジアとか。
そうそうそうそう。そっちで作って逆輸入で、確か。
へ
ぇ。だから日本のマーチの、こう、ラインはもう今、他の車作ってんじゃないかな。
そうなんだ。
結局、日本でマーチを作って、海外に輸出するぐらいだったら、あっちから、安い人件費で作って、こっちに輸入した方が安く上がるっていうこと。
ノーカルでもその話したね、そういえば。
そう。 ことそう。
ノーカル、モーカル
で。まあ、だから国内でも製造するラインっていうのは高級車に限定した方がいいっていうのは確かにありますわね。
人件費がね。
人件費もそう。うん、はい。
高くなっちゃったしね、シビックが。製造中止になっちゃうし。
え、シビックなくなったの？
シビックは日本でもう売らないんだって。
え、なぜ？
キットが売れすぎてシビックが売れなくなっちゃったんだってさ。
あ
っぱれにもフィットが、売れすぎたんだって。
でも走りを求める人はフィットは向かないよね。あ、でも1500になるかな。
いや、1500でも向かない。
向かないよね。フィットは走りには向かないから。走りたい人はシビック欲しいと思うと思うんだけど。
フィットとシビックじゃね、重心が高いのよ、フィットは。
でしょう。うん。
だから走りには向くような車じゃないんだけど、
うん、
家族とかそういう使いやすさとか、
うん、
ファクトっていう面では昔のシビックが今のフィットと同じような大きさだから、
うん、
だからフィットが爆発的に売れちゃって、それも燃費もいいでしょ、
うん、燃費だね、まず。
そう、
扱いやすいしね、お買い物車、うん、軽の感覚で乗れる車だもの。
そうそうそうそう、
うん、
だからシビックが売れなくなっちゃって、うん、で結局、今ある在庫のシビックを売り切っちゃったらもう終わりと、日本では手に入らない。
あ、そう、びっくりだな。
だからシビックはもう海外専用モデルにしちゃったらしい。ヨーロッパの方で絶大的な人気だって言ったからね。
あ、いい車だものね。
うん、
結構燃費もいいんだよ、シビック。
そう、昔から良かったよ。
うん、長距離走るとね、すごい良かったんだけど。え、そうなの、びっくりだね。
なんとシビックがなくなるなんて日本から。
うん斬新だったけど、寝てた時は。
うん、
うん、変な車ってちょっと思ってたけど、なんだろうこれって、ハッチバックでんって思いつつ、でも可愛い車で。
なんかちょっと。初代のシビック、俺知ってるもん、乗ったことあるし。
ダメですよ、そういう話で年代バレしますからね。
もういいよ、
別に。まあでも、初代のやつって、なんかちょっと日本車っぽくない感じでね。
そうですね。うん、
あの頃のだって、ホンダは、アコードにしてもなんか日本車離れしてたもんね、形が。
内装もなんかすごいカラフルだったりとかね。
うん。
シビックはね。
そう、オレンジ使ったりとかね。
びっくりした、うん、初めて見た時にはちょっとびっくりしましたけど、何これみたいな。かなりちっちゃい時ですけど、うん、赤ちゃんだったかな。
え、中古で見たんじゃないの。
あ、中古だったかな。
どっちかっていうと、S8 の流れを組んでるような気もしてたんですけど。
ああ
。S800 のね。
それよりは、なんていうんだ、N コロ大きくしたような感じだったな。
N コロか。
うん、
あんまりね、良さがわからない親はこう、なんか変な車ねみたいなことをね、言ってた記憶がありますけれども。
だけど、CVCC エンジンっていうのを見たとき、聞いたときにすんごい燃費だったもんね。
うん、いいってこと。
うん、
うん、
排ガス規制を一発目にクリアしたのは CVCC エンジンだからね。
うーん、
もうアメリカ。
そうそうそうそう、
アメリカでしたっけ。
アメリカでしたね。
アメリカの排ガス規制を、それをはるかに上回る低排ガスっていうか、低排気量、ん？排気量じゃないな。
ね、低排出ガスかな？
低排出ガスの基準をクリアしたっていう。
そうそうそう。
すごいですね。エコだったんですね、昔から。
そう。で、燃費がすごい良かったしね。
うん。
で、走りも良かったよ。キビキビ動いてた。
うん、うん、うん。確かにね、乗るといい車だけど、見かけはちょっと変かなみたいなね。
斬新すぎるよね。
うん、だったと思う。うん。
最近のやつは丸っこくなってしまいましたしね。
ああ、そうですね。うん、今ね、いいなと思う車ないよね、なかなか。
日本車みんな同じに見えるのは年寄りのせい。
若い人の顔がみんな同じに見えるっていうアイドルが。違う。
それと一緒、一緒一緒。
そういうことをね、よくね、言いますけどね、昔からね。
あれは違うんですか？
え、シオンさんからもなしに見える。
ここ10年ぐらい見分けがつく人はあんまりいないです。
責任は同じく。
まあ、興味がないっていうのもあるのかもしれませんけどね。
いや、ちょっとぐらいは名前覚えようかなって思う感じの、こう、パッとしたね、目立つ顔立ちの子がいるなって思ったら、だんだん、こう、そういう風なメイクとか、あの、眉毛薄くなったりとか、細くなったりとかして、こう、だんだんそういう風になっていったりとかしましたね。
あー、同じようなメイクすると、同じ顔が出来上がっちゃうみたいな。
いや、そう、AKB がわかんねえな。
AKB は、あの、一人もわかりません。
人数多すぎて分かんないじゃないの、違う。
何人でしたっけ ?47 死
?48 じゃないのあれ。
48? もう、プラス
1? よく分からないって、全然分かんないよ。
何人いるかも知らないし。
うん。まあ、あんまりテレビ見ないっていうのもあるけど、やっぱ興味がないんだよね、芸能界とかにね。昔からだけど。
最近歌番組も少ないし、歌番組見ようとも思わないし。
あ、ニュース見てたらですね、面白かったですよ。何でしたっけ。割り込みしてくるじゃないですか、緊急速報みたいなピコピコって。
うんうん、
あれなんかあったんかなって、そういや NASA がなんか発表するとか言ってたなってこう思って見てたら、なんとか海老蔵かなんかが、こう、どうのこうのっていうのが緊急でピーって上に割り込みが入ってきて、これ緊急かって思いながら、ご飯食べてましたけどね。
そう。
それ、俺も思った。
あと、NHK。
てました
うん、思った。はい、何
って。NHK も朝からそんな話とかやってるからさ、ニュースで。やめてって思うもの。はい、意味わかんない、あれ。
そう。別にいいじゃんって、ただの喧嘩じゃんって。
っていうか、一般人だったらさ、そんなのニュースにもなりもしないのにさ、もう、うるさいって、何回も何回もうるさいよって思ってた。う
ん、まあまあまあ、役者さんやったら、顔を骨折したやったら確かに時代一ですけど、うん、それの犯人が捕まったとかなんかっていうのが緊急ニュースになるとは思えないですね。
思えないですね。
なんで、
はい、
フィットの話がなんかどんどんずれてきたので、グイッと戻しますと、ハイブリッドっていうやつは、もともとね、燃費がそんな良くないやつに乗せるのがいいんですよ。で、車重もがっしりしてて、うん、こう、うんむしろその、なんていうのかな、頑強な車、
うんうんうん、
まさにアメ車のためにあるようなシステムですよね。
確かに。大排気量車に乗した方が絶対燃費はな稼げると思うよ。
GTR とかね、そういうやつの方がまだ燃費、うん、あ、すげえ良くなったなって思えると思うんですよね。
うんうんうん、
わかるのが、レクサスが大体ハイブリッド差が多いじゃない。燃費が全然違うもんね。
へー。ハイブリッドにすると走り自体はどうなの？
いいよ。
あ、いいの？
ハイブリッド乗ったことないです。はい。
モーターの結局ガソリンエンジンっていうか化石燃料を使ったエンジンっていうのは結局馬力ロスが多いんだよね。
うん。
で、モーターの電気で回すモーターっていうのは電気の力をそのまんま 100%トルクに変えることができるっていうんだって。
うん。
だから、うん、エネルギー効率で言ったら、電気モーターの方が、エネルギー効率はとってもいいっていう話だよね。
うん、
で、馬力が安いし、加速もいいと。ただ、そのモーターの出力っていうか、キロワットとかいう出力。
うん。
はいはいはい。
だから、モーターの大きさによって、まあ、走りは若干違ってくると思うけど。
ってことは、だからあれですよね、電気だけですごい大出力を出そうと思うとしんどいんですけど、そのモーターが大きくなるから。
うん。
でも、その、最初というか、こう、0から100まで、どの回し方してもその通りのパワーが引き出せると。
引き出せる。
そうなの？や
っぱり、低回転とか、スピードが遅いときはモーターの方がはるかに良さそうですよね。
うん、
そう。
なるほどね。
で、ガソリンエンジンなんかだったら、ガソリンをまあまあ燃やしたエネルギーをそのまましようと思ったら、100cc のエンジンでだいたい1000馬力ぐらいの馬力を稼がなきゃいけないっていうんだってね。計算上じゃ。
うん、逆に 100% 使えば 100cc で1000馬力出ると。
うん、出るっていうような格好になるらしいんだが。
うん、
はいはい。
だけど、そのフリクションとか 摩擦抵抗っていうか、
うん、
それがあるから、あとは熱が逃げるっていうの。
うん、
で、そういうので、結局、馬力が10分の1以下とか、そのぐらいしか利用できてないっていう状態なんでしょ？
そうなの。詳しいね、ゼンさんね。車好き？
大好き。
あ、この間、クリラジのイベント行った時に、横がトヨタのスペースやったんですけど、テスラ置いてましたよ、テスラ。
お、テスラ見た？乗った？
いやいやいや、展示だけでしたから。
あ、そう、かっこよかった？どう？
あ、よかったですよ、また。
デザインは悪くないと思うよ、テスラ。
テスラね、デザインはいいし、なんかあの、やっぱ、なんだろう、いつも言われてて、言い尽くされてるので、つまんないと思いますけど、色が深くていいですね、赤が。
いい。
ああ、外車ってさ、車体の色いいよね。
絶対いい。日本車はなんでこんなに発色が悪いっていうのかな。
あの昔は言ってたのはなんか焼き付け塗装だからすごい深みのある色が出る。だからちょっと傷もつけたらすごい高くつくっていう話だけどさ。今どうなんだろう、日本車とこう外車って塗装違うのかな、やっぱりその色がいいなってやっぱ思っちゃうから。
違うよね。特にイタリアの車なんかは色味にこだわるから、ね、絶対見た目だからね。だからエンジンの中には見えないところにまで、だってかっこよさを追求する国だから、イタリアとかは。だってエンジンの中がキラキラしてるよ、アルファとか。
ああそうなんだ。
うん、見せるためのエンジンとか作るんだから。
ロメちゃんね、いいな。
なんか全然関係ないんですけど、あのパソコンの自作マシンでね、ケースの中のファンにこう、うん、LED を使ってるとかっていうのを思い出しましたね。
あ、あったあった、そんな話も聞いたことある。
はい、
へえ、そう、見えないところにこうおしゃれをすると。へえ、テスラやっぱりかっこいいんだ。
かっこいいの、かっこいいですね。ちょっとね、買えないぐらいの値段ですけど。
1000万って言ってたよ、確かね、日本での発売価格。1000万からかな。
そんなもんでしょう ね。まあ、え、何ぐらいでしたっけ、車重1200ぐらいでしたっけ。軽いんですよね、あいつ。
だって何百キロも走るんだよね、あれね、1回の充電で。
はい。
まあでも、それ言ったら、あの、今度日産が発売する電気自動車、
うん、
あれが、200キロ走るって言ったね、1回の充電で。
テスラはもっと走ったね、確かにね。
もっと何でしょう。
何だったかな、そんだけ走れれば高速 OK だなって思ったんで、400キロ以上あったような気がするけれど、どうだろう。まあいいや。
あ、これテスラの電池がリチウムイオンで6831個搭載で450キログラムあるそうです。
お、
電池が
思った。
電池が、
うわ、
すごいな、持てないじゃない、こういう人が。こう、取り替えようと思っても取り替えられないね。
てか、車重って、はい。
電池の重さが、まんまエンジンの重さとか、似たようなもんじゃないかな。
そうなんですけど、車重が1200ちょいで、ね、電池450キロって逆にすごいなって思うんですけど。
へぇー。そんだけ軽い車ってことじゃない？そのエンジンと、それを乗っけたら、
うん、そうです、そうです、ね。カーボンとかで軽くしてあるらしいんですよ。
カーボン、車体大丈夫なのかな、事故の時。ちょっと心配になったりする。
いや、カーボンは鉄板より強いよ。
あ、そうなの。
うん。
へぇー、そうなんだ。
1.5 倍とか2倍ぐらいの強度があるんじゃない？鉄の。
じゃあ事故した時にはいい感じなのかな。
ないけど、
うん、
ありました。だいたい 390km ぐらいらしいです、航続距離。
あー、やっぱ 400km ぐらいだったんだ。
400弱ぐらいですね、
うんうんうん、
いやでもそれだけ走れたらどこでも行けるよね、
う
ん、
そう、それだったらほら高速走れるなと思ったのよ。
でも充実する時に空になったって言ったら何時間も待たなきゃいけないんだろう。
どうなんだろうね。この間あのうちの会社のところにあの電気自動車がちょっと来まして、充電させてくださいと。で充電、ま、させてあげたらしいんだけど、そしたら、うん、あの他のところのあれって電話機がなんかおかしいんだけどって言ったら、あの落ちてるんだよ他のとこから。
え
ブレーカーが、
ブレーカーが落ちちゃってて、 で、で、そんなのをこう気づかないまんまにしてたんで、あの、充電終わったと思ったその方が、こう、あれ、あんまり充電できてないって、充電できてないよ。落ちてるよ、みたいな。
どんだけ食ってんだ。
うん、どんだけ食ったんだろうと思いながらね、こう、充電はできないわ、こっちも落ちてるわ、みたいんで。
充電しようとして落として、その落ちっぱやったっていうことです
か？そうですね、気づかなかったっていう。後で電話が使えないことが分かって気づいたと、あ、それもしかしてブレーカー落ちてませんかって私が声かけたら、うん、ブレーカーみたいな。
なんだろう、なんでその電気自動車の充電で負荷がかかったのかな。
うん、まあまあ、まあ、そういうことなのかなとは思うけど、
他のやつも使ってたんでしょうね。
うん、まあね、まあそれだけのせいではないかもしれないですけどね、何ワット取ってったんだろうと思ってたんですけどね。
少なくともドライヤーぐらいは使うと思うんですけどね。
1200ですか。
はい。
ね、そんな感じなんで、まあ電気自動車ね、電気自動車ちょっとどうかなと思いますね。まだね。
インフラ整備が進んでないしね。
そうだね。
なんかあれですよね。ガソリンスタンドとかで、こう、エンジンじゃないわ。あの、電気のユニットを横一緒って交換できたらいいんでしょうけどね。
うん。
そ
う
ですね。それ今、作ってるっていうか考えられてるんでしょ？
そうしないと無理だよね、だって。
うん。
うん。
少なくとも高速道路の、ガソリンスタンドにはそれを置いてほしいですね。
うん。怖くて。うん。大変だよ。はい、あの、ガス欠じゃなくてね、電気、なんていうの？それはガス欠じゃなくて。
電結？
電結？電池切れ。それで、あの、ここ途中で止まって大渋滞みたいなね、ことが起きたりとかね、するでしょうからね。
はいはい。
うん、連休中とかやめてって感じ。
統一すればいいんだよね、電池の規格を。
そう。
で、統一して、それを取り外し可能にしてさ、
うん、
充電したやつと、それをリース契約みたいな格好で、仮賃っていう格好でさ、ガソリン代みたいに払えばいいんだよ。
だけど、だから今作ってるところが、シェアを取ろうと思って、いろんなところが作って、みたいなね。
そう。
まあね、ありがちなことになってるんでしょうけども。でも、テスラのがいいからって、テスラの電池使われたら大変だね。
うん、
みんな400キロぐらいの子。
エネループで。
エネループで。いいね。
いいね、エネループ。何個積まなきゃいけない？直列じゃないの？整列？
直列でしょ、もちろん。
長い車が走るんだね、きっと。
縦に投げよ。
いや、こう、車の、あの、外周を円を描くようにぐるぐるぐるってこう回して、
あ、帯状に？
そうそう、そして、ロールケーキみたいになってて、で、最初、一番先頭のところからポロッポロってこう落ちてくる。で、変えていくって。
ちょっと想像した、なんか気持ち悪いよ。
そうか、外装がみんなあの、エネループなんだ。
あの、なんかちょうどエンジンっていうかガソリンの、あの、給油口ぐらいのところからグイって押し込んで、あの、ドアの上ぐらいのところからポロって落ちてくるみたいな。
それ、装填技術がなんかあれだね、いい感じだろうね。ダダダダダダって入っていくとかね、ちょっと想像しましたけど。
あの、クイック。使いやすいから炭酸がいいのかな。
炭酸でしょうね。
炭酸。もちろん今の。今の、いやいや、想像の中では炭酸でした。もう、ものすごいおかしいことになってしまいましたけど。
昔のあの、あれですよ、あの、ね、銃みたいな感じで、クイックリロード用のやつがガチャコってあって、一気に24本交換できるみたいな。
あったね。
そういうのを想像しました。
うん、面白すぎ。
いや、俺もそれ想像しちゃった。
やだよ、もう。何の番組よ。はい。テクノロジーの番組。
テスラは、0から100が 3.9 秒らしいですね。
すげえ。それすごいわ。
ちょっと怖いぐらい加速しますね。
うん。それって、フェラーリ早いんじゃないか。
どう、0100、3.9 秒、めちゃくちゃ早いですけど、どうなんでしょうね。ちょっと、こういうのってね、レースゲームとかで出してくれたら分かりやすいんですけどね。
ああ。テスラはなかった？あれ？
テスラ。
テスラはなかったですか、ゼンさん。
なかったです。
はい、何の話でしょうということでですね。はい、今日のメインの話になります。
無理やりだ
な。無理やりですね。まあまあ、あれですよ。前のやつでは、プリウスをね、触ったことありますけどね。
ああ、前回の。
あります。
うん。
今は、だから4の時にってことだよね。GT4 ですね。
はい。
はい。今月、じゃない、先月発売だったんだっけ ?11 月。
そう。
うん、11月発売の GT5 ですね。グランツーリスモ5。
はい。
長かったですね、出るまでが。
そうだよね。プロローグから長かったよね。
プロローグから何年 ?2 年 ?3 年
2年と11ヶ月ですね。
ああ、もう3年ぐらいになりますね。で、やっと出たということで、今、初回限定版っていうので、付録がついてるのかな、そういうのが出てるけど、売り切れ続出。
はい。
で、なかなか手に入らないという話を聞いてる中ですね。うん、シオンさんも、新しいものウォッチでされてましたよね。
はい。
うん。で、見ました、店頭で。
店頭ではソフマップに置いてあるのは見かけました。
ああ。
ただ、ヤマダ電機とかでは売り切れてましたね。
うん、ああ、そう
なんですか。こちらも同じく。ヤマダ電機は売り切れてた。
で、どこであったの？
デオデオ。
ほう。
デオデオ。はい。
山のようにありました。
あられ。あられ。定価がおいくらでしたっけ、シオンさん。
79%です。7980円が定価ですね。
うん。ヤマダ電機さんではほぼ定価。
いや、
1割引きぐらいか。
いや、もうちょっと安かったかな。6000円、
はい。
それぐらいだったかな。
うん。で、デオデオさんでも同じぐらい安かった。
うん、6780円だったかな。
うん、うん、うん。で、初回限定版を手に入れていただいたと。
はい。
でも、その理由がですね、まずハンドルを持ってるよねっていう話で。
そう。
前さんが。
何の話っていう感じで初め振られて、
うん、
ゲームのハンドル持ってたよねっていう話になったのね。
うん。
車ゲームのハンドル。
ゲーム。車好きだよねって。ジェシカもね、ハンドル持ってるんだけど、今ちょっと金欠気味なので、GT5 買えないと。
あれですもんね。予約してたやつのね、キャンセル料とかで。
そうそうそう。もう家賃払えないよって、かなり仕事も休みましたので。そんな状態で、シオンさんも今ちょっと、ね、金欠気味なんだよね。
どっかの、なんとかエキスポ2010っていうのに行ってきまして、それでね、なんていうのか、バスとかを使えればよかったんですけど、ちょっと腰が痛かったんで、当時。
はい。
最近はもうだいぶっていうかもう1週間2週間ぐらい痛くはなくなってないんで大丈夫かなとは思ってるんですけど、当時痛かったんで、
うんう
ん、これでバス長時間ずっと乗ってたら危ないかもしらんって思って、
うん、
でしゃあないんで新幹線とか飛行機とかにしましたんで、
うん、
ちょっと割高で、
はい、
そうですよね。で、はい、そんな中ゼンさんちょっと誘惑してみようということで、ゼンさんに、今回ウーテクのために買っていただきまして
そうだ、
デビューをしてもらおうと。
おかげでテレビ買ったエコポイントが飛んでいったよ。
あ、いいじゃん、エコポイントで買ったんだ。出費ゼロということで素晴らしい。ということでありがとうございます。
全然買われたの
はどっち？それを家と言われたから、って。
何何、しゅんくん何だって今。
いや、買われたの通常版じゃなくて、おまけついてる方ですか？
そうです。
おまけついてる方が1000円ぐらい高くて9000円ぐらいになってるんですけど。
あ、定価
同じ値段だったよ。
ん？
同じ値段だったよ。
そうなんですかね。
うん。
へぇ
ー。定番とも通常はもう同じ値段だったよ。
同じ値段で売ってたの？
うん。7000、定価も一緒だったし。で、同じ6000いくらで買ったよ、だから、こっちは。
へえ、初回限定版のそのプレミアがついてる分は何がついてるんですか？
本です。
本。
今かぶりましたね。
アペックスっていう本がついてます。
どんな感じですか？
300ページぐらいでね、
うん、
車ができるまでの自動車の辿った道とかさ、
うん、
走るときにこれだけは知りましょうって言って、ハンドルの持ち方とか、そういうのが載ってるの、ね。で、車が、タイヤが動く、 なんていうのかな、車の摩擦の力とか、
うん、
どうやって曲がるのか、車はなんで動くのかとか、そういうのが載ってる。
へぇー。それ何？ゲームする上で大事なこと？
いや、これはね、マニアックな人っていうか、車好きな人が読んだら面白いと思う。
へぇー、そうなんだ。
まあ、よく言われてるのがあれですよね。車のステアリングを回すと、ハンドルの打角が変わっ、ハンドルというか、タイヤの打角が変わって、それに沿って動いてるって思ってる方が多いんですけど、
うん、
普通はそうじゃなくって、ドライビングフォースと摩擦力との合力によって動いてるっていう、そういうのとかの説明ですよね。
そうそうそうそう。
意味わかんないけど、ふーん。
あと、遠心力とかがありますね。どういうふうに、こう、どっち向きに、曲げたらどういう風に動くかとか。
うん。で、エンジンの仕組みとかね。
へえ、いいよね、それ。うん、何にも考えないで乗ってるからね、ゼシカとか。
うん、
もちろんハンドル曲げたら、こう、タイヤが動くから曲がるんだよね、みたいな、ことしか考えてないからね。
なるほど。
はい。うん、そうなんだ。そういうものがついてて、もちろんソフトがついてて。
ソフトがついてて。
で、PS3 だよね。
そうです。
うん。ハンドルがすっごい価格高騰してるっていう話を、シオンさんされてましたね。
前に新しものウォッチっていう新製品紹介番組でグランツーリスモ5を紹介したときに、
はい。
ステアリングコントローラー、レーシングコントローラー、もうですね、うん、紹介して一緒に貼っとこうかなって思ったんですけど、見たら、普通の値段の倍ぐらいになってたんで。
すごいね。
それは、ハンドルが、っていうこと？
がです、はい。
ハンドルいくら？定価だと。
定価というか、まあ、安くなって普通1万5千円ぐらいで買える、
うんうん、
フォースフィードバックプロだったかな、あれが2万7000円ぐらいとか。
うわ
ぁ。あ、ドライビングフォース GT っていうやつ
プロっていうのとかがあったと思うんですけど。
なんか2種類あるよね。1万、
種類ある、はい、
1万8000円ぐらいのやつと2万いくらぐらいのやつかな。
はい。うん、とか、あと G27 っていう、G25 っていうそのプロローグの頃に作られた、うん、ステアリングコントローラーのマイナーバージョンアップ版の、うん、まあ、今のところ最高峰と思われるステアリングコントローラーが、うん、6万ぐらいになってたりとか。
信じらんない。
意味がわかんない。
そうなの。
なんで？
悪徳業者が。
ねえ、そういうことですね。う
ん、はい。
何？機能としては、その、最高峰のやつのハンドルと、それと違うわけ、やっぱり。
あー、だって横90度しか曲がらないですもんね、安いやつ。
あ、そうなんだ。
うん。
ゼンさんのは？
うちのはね、ロジクールのやつなんだけど、
うん。
はい、はい。
GT Force Pro っていうやつね。PS2 の時に買ってたんだよね。2万いくらだったかな、うん、?3 万近かったと思うんだけど。
2万5000円台か7000円台ぐらいで確か売ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
それなんか割引になってて買ったんだよね。
うんうんうん。でしかの持ってるも確かそんなんだと思うんですけど、ちょっと実感を置いてるんでわかんないんですが、ハンドル確かくるくるって回るやつだよね。
そう、2回転半する。だから900かな、
うん、普通の車と同じだけ回りますね。
うん。
で、あとは、フォースヒートバック機能がついてて、ハンドルが重くなると。
ああ、なるなる。
うん。
へえ、一緒だ一緒だ。
電球、ウィンウィンいってるけどね、モーターが。
うん。あ、つなげたときびっくりしたのがさ、PS3 にこう、つなげると、ハンドルが勝手にグイーンって回るのがさ。
そうそうそうそう、一回転するんだよね、右と左に。
それがすごいね、感激したわよ、私最初見たときには。
あ、そう。
真ん中から撮ってるんですね。
そうそうそう、センターを撮るためにね。
あ、はい、同じようなやつだね、じゃあ、ゼンさんだとね。うん、へぇー、それで試されたわけですね、今回の GT5。
はい。
はい。
コントローラーと、このハンドルと両方やってみました。
うん、うん、うん。ジェシカ、プロローグしか触ってないので、わからないんですけれども、プロローグから GT5 に変わった感じ、どうでしたか？
プロローグって、なんか、ギラギラした感じしなかった、車が。
テラテラしてましたね。
うん。
なんか、オイル塗ってんのかっていうぐらい。
そうそうそうそう。で、なんか、映り込みがすっごく 細かく書いてあったりして、
うん、綺麗だったね、うん、
なんかそれが GT5 になってからあんまりないような気がする。自然な感じっていうか、くすんだっていうのかな、うん、ちょっとあんなプロの、あのプロローグの時みたいなギラギラした感じはなかった。
ちょっと実際の車にちょっと似た感じっていうか、違和感なくグラフィックが、
うん
うん、3D の感じはどうでしたか？
3D は 3D 対応のテレビがないとダメだから。
あ、そうだよね、
うん、
ということで前さんが今度は 3D テレビを買ってレビューする。
おーい、
お疲れ様です。
おーい、どれだけ俺に出費させれば気が済むんだ。
いや、一番お金持ってるかなと。
3D レグザとかでね。
おぉ、いいですね。
USB のハードディスクではいっぱい録画できるっていうのを、ぜひレビューしてもらうと。
ああ、いいですね。この間仕事中にそうですよ。ジェンさんがメール送ってきてですね。ハードディスクを買おうと思うんだけど、これとこれとこれどれがいいみたいな。いや、ウーテクやってるわけじゃないから今、みたいな。仕事やってるから。慌ててね、パソコンでこう、仕事中調べて、これがいいんじゃないですかって、何をテレビ持ってらっしゃるんですかって、何につなぐつもりですかみたいな。で、ジェシカがバルディアの紹介いたしましたので、バルディアを買っていただいたようで、ね。ジェンさんも。
うん。
うん。で、バルディアとのこのね、相性のいいハードディスク持ってらっしゃいますし、テレビは今何持ってらっしゃるんですか？
だから東芝の
レグザ。レグザですね。
ほりゃ、じゃあ、やっぱ今度はレグザの 3D で。
うん。で、バルディアを買って、バルディアの、一番ちっちゃいやつかな、容量が。
一番ちっちゃい。
あれは、R だったかな？
うん、250GB だったかな。
そんなちっちゃいやつ買ってるんですね。
うん。
ああ、そうなんだ。
だって、ハードディスクは外付けできるから、別に2ギガ買わなくても、
うんうん。
すりゃ一緒だからと思ったんだよ。
ああ、なるほど。そういう考え方もあり
ますね。ディスクが、だって、少なくても、その一番大きい2テラとかのやつと、機能ほとんど変わんないからね。
うん、うん、あい、まあね。
うん。うん、だったら、それだったらハードディスク付けたしゃ、いいじゃんっていう感じで思ったから、一番安いやつ買ったんだよ。
まあ場所をね、取るかなと思って、ジェシカの場合は2テラの方ですけれども、まあね、ジェンさんの場合はこう場所があるから、ね、
うん、
ハードディスクを増やしてつけていけばいいという感じで買われたようですね。
そうそうそう。
はい、で、まあ、そっちの話は置いといて。
いいんだけど。
はい。で、ゲームの方に戻りますけれども、
はい。
どうでした？面白かった？
うん。まあ、車は好きだから、まあ、面白いんだけど、まあ、いつまでやるかな、うん、やるかなという気がするけど。
ね、いつまでやるかなっていうのは、あまりハマり込みそうにないな、みたいな。ハマりそうにないな、みたいな。
昔みたいにハマり込みはしないね。
ああ、そう。親指にこう、こぶができるじゃなかった。タコができるほど。そうそうそう
指痛いとか、コントローラーの、へこみがいつまでも消えないぐらいするとかっていうのはないかもしれない。
ああ。で、コントローラーとそのさっきの GT Force Pro だったらどっちがやっぱいいですかね？
いや、もう GT Force Pro の方がいいね、絶対。ハンドルの方が絶対に、やりやすい。カーブ切るときに十字キーをな、押したり離したり押したり離したりしなきゃいけないでしょ。それと、アクセルも、足で踏むんじゃないから、
はいはい、
抜いたりとか押したり抜いたりして速度調節とかしないとダメだし、
うん、
それを考えるとやっぱり専用コントローラーがあった方が断然面白い。
あ、車に乗ってる気になっちゃうよね、やっぱり、
うん、そうね、
うん、ハンドルとねアクセルがあると。
そう、でも自分たちはもうまあ成人して車に乗ってるから、
うん、
テレビで見る画面と、だから実際の距離感が、車に乗った時の距離感がつかめないね。この辺でハンドル切ればいいって思ったらもう遅いし。で、この辺かなと思って切ると、今度は早すぎたりとか。
ああ、その、 うん、タイムラグみたいのがあるってことですか？
タイムラグっていうか、その道路を実際に運転席に実際に座って見て、うん、その距離感がやっぱりゲームの画面を見てるのと、
うん、
あれがやっぱりね、昔も感じてたんだけど撮りにくいんだよね、この辺っていうのが。
あー、その感覚に慣れるまでがっていうこと。
そうそうそう、ね、
うん、
やっぱりゲームのテレビ画面と実際に運転するのとは全然違うからね。
うんうん、最近あのね、車の免許を取られましたシオンさん。
うん、あ、はいはい。
ゲームで結構されたじゃないですか。
してましたね。
車の運転。で、実際車に乗った感じと、やっぱり違うなって感じた？
いや、あんまり感じないですね。逆に、あれです、まだ車に乗って、免許取ってから、今月で1年なんで。
うん、あ、1年目なんですね。あ、初心者マークが取れる。おめでとう。
ありがとうございます。もうなんか、あれですね、どの車乗っても感覚が違うので、
うん。
いろんな車に乗った時に違う感覚を少しずつ、こう、鳴らしていってるうちの一つみたいな感じになりますよね。
あー。ゲームもね、
これは別の車なんだみたいな。
車によってやっぱり特性違うしね。
はい。
うんうん、で、うん、同じ車にゲームで乗ったとしてもっていうことですね。やっぱりそれもまたちょっと違うと。
違う。
そうでしょうね。同じ車に乗ったら逆に、うん、あ、これ違うなっていうのがわかるんやと思うんですけどね。
ああ、そうだね。
はい。
うん。あった？前さんの車は、その中に。GT5。
はなかった。
なかった？
うん、なかったけど、昔乗ってた車とかがあったから、それのを乗ってみたりした。
うん。で、その差はやっぱりある？
うん、だから、車の動きは、ああ、こんな感じだったよねっていう感じはあるんだけど、
うん。
うん、だけど、カーブとかそういうので、やっぱり、遠近感がつかめないっていうかね。
うん。あ、それはやっぱりなかなか、こう、一緒ではないわけね。
そうそう。う
ん、ってことは次は、3D のテレビを買うっていうことですね。
それでやっぱり、そこに行きましょう。はい。
うん。
来年よろしく。
わぁはい。
はい、稼いで、じゃあ、3D を買ってください。
そうね。
はい。車の種類は増えてた？
1000種類以上あるんだって。
すごいな。
今、検索してみたら、一応テスラの8年版があるみたいですね。
おぉ。
まだ出てないだけかもしれないですね。
うん、出てないっていうか。
あ、ゲームをこうやり込ん、あ、ごめんなさい。ゲームをやり込んでいかないと、台数は増えていかないんだよね。
そうそうそう。それと一つは、まず、上限金額が決まってるから、200万円のお金を持ってることになるのよ。うん、ゲーム始めたら。
うんうん、
200万円で、まず中古車か新車を買わなきゃいけないのよ、
うん。
で、レベルを上げていかないと、次の車が買えないのよ。お金を貯めないと。
そうなんだよね。うん。
め
ん
どくさいのよ、これがね。
うん。もう、いっぺんにこう乗れるようにしてほしいよね。
そう。で、まあ、とりあえず、新車のシビックを買いまして、SIR。
シビックですか？
ええ。200万円いっぱいいっぱいの198万円だったかな？
うん。
はいはいはい。
買って、それで、一生懸命今、レースを、初心者レースをやりながらお金を貯めてる最中でございます。で、一生懸命レベルを今、4ぐらいまでやっと上げたのかな？
うん。
一日にそんな何時間もできないし。
うん。
うんうんうん。
で、今回のそのグランツーリスモ5は、ドライバーとして戦うっていうか、その運転する、レースに参加する A スペックっていうのと、そのレースチームを率いて監督としてそのチームを優勝に導くっていう B スペックっていうのがあるのよ。で、B スペックっていうのができてないんだけど、
うん、
あ、お金を貯めてるっていう状態。
うん、そう、ゼシカとかはさ、こう、気が短いから、ダメなんだよね、うん。お金貯めてゆっくりやっていくっていうのができなくって、イラッとしてもうやめたになっちゃうね。そんな人のために、ね、違うモード作ってほしいなっていつも思う。飛び越してほしいなと。ショート
カットキーですか？
そうね。 うん、なんかこのパスワード入れたら違う違う。ね、そんなんじゃなくていいから、うん、最強、全部、どの種類でもとりあえずは乗れると。
うん。
うん。っていうようなのね、作ったら、逆にこういう人たちが買うかなって思うんですよね。
まあ、あれですよね、その、ちまちまやるモード以外に、ちょっとブラブラ運転するだけで、うん、こう何も記録できないけど全車種使えるよみたいな、
うん、そう、車の感じが分かっていいよねそれね、
うん
うん、
それと新しい機能がこれには1個ついててね、
うん、
グランツーリスモの5には、
うん、
モーションセンサー機能がついてるのよ。
ん、何何、
モーションセンサー機能。
ほう、
今度新しく出た、USB で挿す、カメラが発売にな
った、ね。ステーションムーブですかね。
はいはいはい。
ステーションイヤーっていうのかな。
いや、イヤー。ほうほう。
うん。で、それで、その、ハンドルを握って、それを顔に当ててると、顔の向きで、視点が変わるんだって、見てるところの。モーションセンサーで、顔のその左右の動きとかを見て、それを、ゲームの中に取り込むんだ。
あ、すごいね。
うん、でも、できるようになってるんだって。
テレビの画面動かさないと横見たら画面見えなくなるんじゃないですか？
横っていうのかね、画面が動くっていう感じで書いてあるんだよ。まあ、その、カメラを買わなきゃいけないんだけどさ。実際。
はい、
このカメラがね、2980円で売ってるんだって。
ゲームの半分取っちゃうよね。
そうね。だから、これがあったものがまだ面白いのかなって。
うん、うん、うん。
うん。
へぇー。あ、じゃあ、リスナーさんの中で、GT5 されてる方で、はい、モーションイヤーをつけてる方、レビューをお待ちしております。
そうです。
面白いのかなって。面白かったらね。
どうなんだろうね。どういう動きになるのかがわからないからね。
っていうか、買おうか、ジェンさん。
おーい。
で、
てか、
うん、で続くみたいな。
なんか家族にあんた何してんのって言われそうなの。
ああ、許可取ってください、おばあちゃんに。
そうね。おっ、うっとか言ってるかもしれんから俺。ぶつかるとか。
まあどうでしょう。今まあレベルの4。レベル4ぐらいまで来てるっていうことですけれども、うん、点数を上げるとしたら、ご自分的には。
そうね、車好きで、だったら、これ、この、絶対その初回限定版をおすすめするね。
うんうんうん、
自分的には80点ぐらいかな。
おぉ、あ、まずまずの敵なんですね、
うん。うん。で、マニアックなとこが一つある。
ほう。
中古車でも新車でも、うん、なんだっけ、レビューっていうボタンがあるのよね、その、車種を選ぶと、
うん。
で、そのレビューを押すとね、音声ガイドで、
うん、
その車の設計された時の風潮とか、何年に作って何年まで発売になったとかっていうのを解説してくるのよ、一台一台。
へぇー。
音声で、うん、男性と女性の声で。
うんうんうん。
カーグラフィック TV みたいな感じでですか？
そうそうそうそう。
これ、
子供が聞いて面白いのかなとか思っちゃって。それもマニアックに古い車とかもあるのよね。
ああ。
の
いい
ね。いすずで言えば117クーペとかさ。
わかっこよかったよね。
ジュリアスーパーの GTA とかさ。ホンダのライフステップ版とか、そんな古い車もこの中に収蔵されてるのね。
へ
ぇー。ね、音声ガイドで何年から何年までどういう背景でっていう感じで作られましたとかさ。
うんうん、
で、それ聞いてて、この車の、何？このゲームをする人、子供たち、
うん、
これ聞いて面白いのかなって思って、
うん、でも詳しくなっていいよ。古い車って特に私その117クーペは今でもこう 見るからね、
そう、
走ってるの見るから、わ、綺麗だなって思って好きなんだけどさ。
ユーチュアルデザインね。
ん？何何？
十字アローあれデザインね。
十字アロー
十字。あの、D3 とかの人ですよね。
そうそうそうそう。
ニコン D3 とか、
そうそう、
あいつ、DMC もそうでしたっけ。
そうです。
デロリアン。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん、同じデザイナーさんなのね。
そうそうそう。
あれ、かっこいいよね。
うん。
あれ、日本車じゃないみたい。ね、ん何
手で叩き出すんだよね。バンプ、あの、あれを。
形を、
うん。形を。
へぇ、あれも日本車じゃないみたいだもの。
うん。
そうそう、古いとは思えない、あの、デザイン、いいなって思いますけどね。へぇ、そういうことを書いて。
日産の初代シルビアもそうなんだよ。離れした綺麗な形だったんだよね、シルビアも、
うん。そういうのをこう解説してくれるって、詳しくなっていいじゃない。
だけど興味がないとね、
うん、
ダメだよ。聞いてたって面白くないと思うよ。
あ、だから特別なボタンなんでしょ？押さなきゃいいんだよね。
まあね。でもその走ってるそのグラフィックはさすがに綺麗だなって思うんだよ。
うんうん。
うん、
あれってあの、
から聞いてんだけど、
うん、
走った後のリプレイの時とかに流せませんでしたっけ？
いや、その機能は、
気のせいでしたっけ？
あ、今回はね、その、一緒に走ってる車があるじゃない。あの、はい、スペースで。
はいはい。
で、後でリプレイができるじゃない。
はい。
で、一緒に走ってる車の視点で、リプレイできるのよ。
うんうんうんうん。
だから、自分の車を見たいなと思ったら、2位につけてる車のリプレイを見て、後ろから自分の走りを見ることができるのよ。
ということは、あんまりこう、ぶっちぎらないように、こう、見せびらかしつつ走ればいい
ってことですね。そうそうそうそう、アクセル抜いてね。ヘルツーノーズで走るってすっげえ難しいな。
やって、その映像を YouTube に上げてください、ゼンさん。
無理だって。あの、アクセルオンかオフのどっちかなんだから、俺の場合。
あ、そう、あの、マニュアルで乗るとね、難しいなって前に思ったんだけど、プロローグの時。
いや、絶対難しいよね。なんか、うん、自分の車運転するより難しい、はるかに。
難しいよね、あれね。やっぱりオートでやっちゃうんだけどさ。
そうそうそう。
まあ。
あー。4までしかやってないんですけど、ずっとマニュアルでしたね。
お、すごいね。やっぱ上手なんだ、シオンくん。
いや、てか。
新しく出る、なんか、フォース GT っていうやつ出て、ロジクールの。
はい。
あれは、なんかハンドルにプラスマイナスってついてるから、これはもしかして、セミオートが、機能がついてるっていうことなのかなと思って見てたりするんだけど。
最近でもあれですね、普通の車でもシフトのチェンジを、うん、あの、ハンドルについてるボタンでできるやつも出てますよね。
うんうん
うん、ああいうのがあるんで、それ、そういう機能がついてても別に不思議ではないと思いますし。
うん。
それだったらいい
か。うん。きっとそれになったのかな、じゃあね。ついてるのかな、ゲームにもね。
多分そうですね。
へぇ、それだとちょっとしやすくなるかしら、ゲームもね。
逆に。ハドルシフトに。
ハドルシフト。
あの、うん、
あの、ハンドルの後ろに、羽みたいなのがついてて、うん、カチカチやるやつ。
うんうんうん、
ああ、あの、タクシーとかについてたやつですかね。ちゃうかったかな。
ん？
タクシーについてた。
それはコラムシフト？
ちゃうかったっけ。
コラムシフトじゃなくて、パドルシフト。叩くっていう。
パタパタって、あの、
そうそう。
ハンドルの後ろについてるやつだよね。
そうそうそう。
うん、それは見たことないかもしれないですね。
うん。タクシーのあれだよね。ガチャンガチャンガチャンってあの、横にする、うん、ギアが横についてるみたいな。
そう。あれはコラムシフト。
え、何シフト？
コラム。
コラムシフトって言うんだ。
うん。
普通の車にもあるよね。こう、真ん中の席がこうくっついてるっていうかさ、助手席と。
そうそう
そ
う。うん。うん、昔の、あの、
ベンチシートっていうか、うん、
何でしたっけ？父親の車の前のやつはあのトヨタのルシーダっていうやつでそれでしたね確か。
うん。
シーダベンチシートのやつでね。
はい。
うん。そうそうそうそう。あれもコラムシフトになるんだよね。
うん。
今のはなんかあの前の方についてますね。
うん。 うん。
ベルファイアってやつなんですけど。
うん。
なんて言うんだ、あの、カーステレオの下あたり。
うんうんうんうん。
あの辺についてますね。
基本的にあの、オートマはどこにスイッチつけてもいいんだよね。
あ、そうなの？
うん。だって電子制御だから、電子
式だから。今、天井って言った？
言いました。
あ、あの、アメ車に天井についてたってあるよ。1,2,3,4,5 って、ボタン式のやつだ。
聞き流しをそうとしたら今、天井みたいな。
うん。天井にね、うん、あの、スイッチ式のあの、やつがあったんだよ、昔。
え、本当に？
本当にあったのよ。ボタン式のやつとか。
なんか、あれですね、ナイト2000思い出しますね。うん、
と思った。喋るんじゃない？その車。
アメ車は。
ゲームが出てくるんですよ。うん、
ようこそ、ゼンさん、みたいな。
やめてよ。
まあ、ちなみにあの、ロジクールの G25 と27っていう、さっきチラッと言ってたやつには、
はい、
ちゃんとあの、フットペダルが3本ありまして、
うん。
お、すごい。
はい。ギアチェンジの時にちゃんとマニュアル車で、の、クラッチ操作もできます。
すっごいな、いいな、それ。
すごいな。
ちょっと今は値段が高くなっているので、まあね、うん、あの、輸入版と、国内版ともに値段が落ちてきてからの見ていただけるといいかなと思うんですけど、ね、
それしてるとさ、半クラができるよね。
できるんやと思いますよ、多分。
教習所に行く前にそれで練習したらいいんじゃねえか、半クラを。
そうですね、グランツリスモとか、はい、昔のやつで40キロ制限とかでつるーっとこう、
あった。
何？幅をね、ちゃんと守って走るっていうのは結構、練習みたいな感じでできましたけどね。
うん、あれ、結構いいよね。実際の、運転する前に、それやってたら、だいぶ上手くなるだろうなっていうか、難しかったもん、あれ。
ハンクラ？
ハンクラじゃなくて、教習所かな？教習所コースみたいのがあるんだよね、ゲームの中に。
うん。
で、はい、40キロ制限、それこそ。出しすぎたら、こう、ブブーみたいな。
うん。
とか、あの、スワロームしてみたりとかっていう。で、ここでブレーキみたいな。あれ、うん。あれ練習になるなーって、実際運転してるんですけど、難しいんですけど、どうなんでしょうみたいな感じでゲームしてましたけど。あれ、フィットが出てきてて面白かったんですけど。
はい。
うん、
実際の車と踏み代が違うんだよね。
そうですね。てか、実際の車ってやっぱり車体ごとにも、なんていうのかな、キサっていうか、うんうんうん、機体ごとの差も出てきますしね。
そうね。遊びとかが、
うん。そうそう。教習所行った時に、毎回違う車に乗ったら、毎回感覚が違って、すごい、こう、じっとり変な汗かいてましたからね。
あ、それはね、同じ車だけど、癖がつくんだよね、下手くそな人は。はい、
ああ。
えらい、クラッチとかに遊びがあったりとかさ。
そうそう、えらいグイって踏み込まないとクラッチ効かない車があって、そ
う
そう、う
ん、
で、まあ、その教習所の教官はすごく生徒に嫌われてる人なんで、あれは車も変な癖ついてるねとかって言ってみんなで笑ってたみたいな、
ね。いいね。
はい。
人、うん、合わない先生いたからね、全部バッつけられたってことだったよ。
やっぱりいるよね、一人ぐらいはね、そういうね。教習所の中には変な先生が、
うん、
はい、はい、という、GT5、グランツーリスモ5、あれ、グランツーリスモ5のレビューのために、はい、今日ね、特別ゲスト、当たり前のように最初からね参戦していただきましたけど、前さんありがとうございました。
いいえ、無理やり買わせましたけど、こんなので良かったんでしょうか。
ああ、車の話結構面白いじゃない？よくね、知ってるね。
もうちょっとじわっとこうやってもらってから、あ、この車がね、いいんだよとかっていうトークをやっていただきたいなとね、今ね、思ったんでね。まあ、ぜひね、まあ、そのうち、テスラが出てくるぐらいまでやっていただいたら、また、レビューしてもらおうかなと。
なあ、いいですね。
やらなきゃいけないんだ。時間削らなきゃ。
まあね、リスナーさんの中でもね、されてる方いらっしゃいましたら、メールいただけたらなってね。いやいや、ジェンさん、これがいいんだよ、みたいなね。
モーションキャプチャーを買った人はちょっと、 ベール欲しいね。
あ、特にね、うん。うん。そしたら買っちゃうよっていう話ですね。
そうね。うん。ちょっとこれの出費は痛くなりそうなんで。お買いがなくなっていくよ。
いや次にあの 3D ですのでよろしくお願いしますということで、はい、まあね、車ネタ、はい、あのシオンさんもあのめでたく、初心者マーク若葉マークが取れると、
はい、
はい、というね記念の番組でございました。
あと20日ぐらいで取れます。24日なんで。
おお、クリスマスじゃないですか。
ポイント、
エコポイント、
エコポイント、
あ、
なんかなんか聞き間違えたっぽいので放置してください。
はい。
はい。
クリスマスでございますね。
はい。
はい。はい、ということで、今回の運転区いかがだったでしょうか。はい。お届けいたしましたのは、クリスマスソングが今流れててちょっと嫌な感じだなと、テシカと。
なぜに？
クリスマス用のアプリとかよくわからないものが、あの、久しぶりにミクシーに入ったら、こう、おすすめされていたシオンと、
365日クリスマスプレゼントを募集しているゼント
がお送りいたしました。はい、ではまた次回。おやすみなさい。
おやすみなさい。